青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き医療法人社団八千代会理事長の菅ヘさんをゲストにお送りいたします。菅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
3回目も引き続きお話ししていきたいと思います。
はい、だから本当にそういったことを目の当たりにして、まあ、ギュスタール CB はまだ私は行ってないんですけど、部長たちが行ってもらって、当たり前のようにやっぱりケアを行っていること、植物療法というフィトテラピーっていうのが、まあ、あの向こうの、ね、薬局行ってもそうですけども、まあ、東洋でいう漢方ですかね、うんうんうん、あすごいな。
でも確かに本当にその病気を治すのは西洋でちゃんと取るけど、結局それをしたことで、あの背中が硬くなっちゃったり、あの足がむくんでたっていう、その第二次の本当にこう不具合とか不調をどうして考えないんだろうって、もう私もちょっと若い頃からそれは思ってて、本当に病院の横にあのマッサージ屋さんがあればすごくいいのにって思ったら、みんなでもそれは病院が許してくれないっていうか、そんな認定っていうか、ここに行きなさいみたいなことを、
おっしゃる通りなんですよ。うち実はあの県北にある創業のねところがあるんですね、地域が、
はい、
でそこが温泉なんですよ、
はい、
でうち11ある施設のうちの10箇所あって、そのうちのね 4,5 箇所だったかな、井戸水で温泉出るんですよ。その県北のところで、
はい、
その温泉の隣に鍼灸マッサージができるのって言って、とある県ではやってるから、
はい、
許可下りないの広島では。そういうのがあるんです。青柳さんがおっしゃった通り。
あでもやっぱりそれ、私もちょっと若い時にあればいいのにって言った時に、うん、なんかまあ同じそのマッサージの人が、でもそういうのって病院が絶対許可下ろさないんだよねって言った時に、なんて頭が硬いんだろうと思いますけど、本当は温泉の効果とね、もう最高ですよね、本当は。
本当は
むしろもう行ってくれみたいな、宣伝してほしいぐらいなのに。
そうなんです、許可が出ないんですよ。
でもその許可は結局そこで病気と何かあったらいけない、もう何かあったら、そういう、もう本当そういうことだけですよ ね。
だから逆にこのメリーハウスっていうのは株式会社でやっているっていう強みがあるので、
はい、
っていうとこと、もう一つはそうは言ってもうちの医療法人の中で今病院を中心になって、今看護がフィトテラピーというものをスキンケアの一環ということでやってもらって、そういういろんなね実証が出てるっていうのはすっごく心強いですね。
でもそれは血の滲むような、もうここのこっから血が出るぐらい大変なこう理解と改革でしたよね、
まあ、その病院でね、
はい、
やるまでのその長い年月っていうのは、まあ、逆にそのなんだそれというところからも始まったけど、やっぱり職員さんがそれをいいんじゃないんですかっていう興味を持ってもらわないと、それは続かないんじゃないかっていうのは、ペ当時のね看護長がやっぱりよく言ってくれたと思うんですよ。
でも
始めた時にはもう敦子さんね、有名な敦子さんを呼びながら3人とかさもうこれも恥ずかしい、どうしようとか思ったんだけど、今度はその新しくうち2018年にできた富士の病院のね、市内の病院の看護長が、いやもうこれも絶対大事です、最初から入れましょうということで、もう創業の時から、創立からそれを入れて当たり前のケアということで、これはねやっぱいろいろあったと思いますよ、現場で。
ですよね、
私の耳にはもう入らないようにしてくれてるけど、やっぱり漏れ聞くじゃないですか、戦いだなと思ったけど、でもやっぱりそのお風呂入った後とか当たり前にほら乾燥するじゃないですか、
はい、
でね、もういろんな乳液とか皆さんつけるけど、効果がないわけ、はっきり言ったらどれも、
はい、
でもねやっぱり植物療法っていうのはものすごいですね。
やっぱり同じ生きてるね、生身の、でこっちも人間も植物でも同じね、そのこの良さが出るんですよね、化学物質が多いものより、
出るんですよ。
でも本当にそれをやられてて、でも今ちょうど時代もこの間東洋医学を科学するって NHK でもご覧になりましたが、こうやって NHK がね、この取り上げてくれると、年配層がすごくこの理解もするし、私いい時代にっていうか、こう背中を押してくれてるような、私も書籍とかでその東洋医学のとかピトテラピー出してるんで、これで理解してほしいって本当に思いました。
うちもやっぱり医療法人やってるっていうのと、母が闘病したっていうのを合わせて考えれば、 絶対的治療だとか痛みを止めるというのはもう本当は西洋的にやってもらうというのが一番だと思っています、
はい、
だけどその術後とか、うん、いろんなことを今度自分がそういう体質等にならないって言ったらおかしいけど少しでも楽になっていくようにそして予防だとかいろんなことを使えるに関してはこういう植物療法とか鍼灸、まあ、とかいろんな統計学とかっていうのはあっていいよねと自分の隣に持っとくっていうのは知識としては絶対あったらいいですよ。
本当です。この知識って本当に力になりますよね、
うんうん、なります。
ちょっとじゃあ咳が出た時にちょっとここをマッサージ、うん、その経絡のマッサージ、うん、してるっていうことを知ってるか知らないだけで、うんうんうん、全然それをね習慣化するのって違うって本当に思いますし、うん、香りとかにもこだわってらっしゃるのも、うんうん、やっぱり香りをね一番最初に聞いてはってこうちょっとこう気持ちが上がるとかね、うん、その積み重ねがこう気持ちよくとこう年配になるとどうしてもね落ち気味になるところを上げるとか、うん、もう全てが詰まってますよね、うん、ピットテラピーの、
うん、
東洋医学、
うんうん、だからそれがもうやっぱり国っていうか欧州でねされてるっていうのはすごいなって思う。
そうですね、うん、そのフロアにマッサージのねところがあるとか、うんう
ん、痛みを取っとかね
今それを決めてる人たちはあなたどっちにありたいですかって言いたいですよね、
うん、そうそうで敦子さんとちょっとまた話が遡るんですけど、はい、2011年の6月に、うん、一緒に韓国に行ったんですよ、
はい、
でなんで行ったかっていうと敦子さんはキョンドン使者っていう漢方の市場に、
はい、
で漢方の有名な先生がいらっしゃってねその当時で私はその時に産後調理院という産後入るケアハウスっていうか、はい、そこちょっと行きたかったんですよ、うん、夏子さんが言ったからいやそこ行くんだよって言ってで一緒に行って、
はい、
で菅さんはなんでその産後調理に全然関係ないのにね産後のケアっていうとこ行くのってやっぱね術後のケアだったんですよ。
う
ん術後今言ったように人たちやっぱり元気出してもらったり、
うん、
復活してもらうために食事とか何が必要なのかな産後は何をするのかなと
大仕事ですからね。そう生きるか死ぬかのもう大仕事をやった後の日本はそうでねあんまりそこのケアがちょっとできてますけど、うん、産直院みたいなのはできてますけど、うん、そこまでねだから韓国はかなりきちんとそういうあれがあるってことです
もんね。であとの台湾も、
はい、そうなんですね。
びっくりしました。台湾の産後調理院ももうメニューなんかも漢方漢方わーと思ってすごい感動して
そうですね、
うん、それも敦子さんご夫妻と一緒に行って、うんいやこれはと思いましたね。
確かにそういう時にこうわかめ食べなさいとかねそういうことやっぱり言われたいし、うん、教えてほしいですよね、うん、本当に
ちゃんとした漢方なんですよ、
うん、
朝から晩まで、
うん、すごいもう産後じゃなくても入りたいぐらいな感じですけど
でもそこで言われたのが、うん、今度敦子さんの植物療法だったんですよ、うん、これいいですねって、うん、素晴らしいですってそういうこと自分たちも勉強したいですって言って、うんうんうんうん、ただのマッサージじゃなくてっていう
そこにプラスアルファの植物の薬理効果があるってことです
もんね。
だ
からそういった意味ではやっぱりこう女性に対してのところ今フェムとかいろいろされてるけど女性のそういう問題に対してっていうのはすごく当たりが良かったんですよ。
そうかだってあれですもんね菅さんがその今その女性なんですけどこの陰部洗浄っていうところにもお話が続いていきますよね、うんうん、
はいなります。
もう私もその女性が月一にこの生理というね、うんうん、こう体の中からすごい血を流してるっていうことを、うん、はい男性の人たち経験してくださいみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、それぐらいにあなたはここから生まれてきたから、うん、もうここを大事にしなきゃダメでしょっていうことを全て組んで最後にやっぱり下の世話っていうところが、うんこう生まれてきた時から最後まで本当に敦子さんも知ってるところですけど、うん、やっぱりそこのケアとかお世話が結構大変になるっていうことなんですよね、うんうんうん、介護の時も
そうですそうですもう今の陰部洗浄最後ね作ってもらいたいっていうきっかけは、まあ、このメスワの商品の中に口腔ケアジェルっていうのがあって、
はい
まあ、それはやっぱり災害対応これは医療介護の施設運営しているものを全ての事業体にこれはもう義務付けになってます、
はい、
でそんな中やはりライフラインが止まった場合広島で大きな災害に2回出会って、
はい、
直接うちに被害があったってわけじゃないんですけど、はい、何が一番最初から最後まで困るかってお水で、
はい、
まあ冬だとね電気っていうのもありますけどお水でそうするとやっぱり衛生こういった感染、
はい、
で特に口の中、
はい
そういったことを含めて考えるのに今の口腔ジェルっていうのも 歯磨きで水を使ってうがいして吐き出さなくても対応できるように、
はい、
それから陰部洗浄っていうのはやはりおむつ交換等々に関してですよね、その水で洗い流さないでもいいようなものっていう、これがまたねものすごいですよね。実際作ってもらいましたけど、
もう陰部洗浄はずっと開発されてて、うん、あの野鳥会にもすごい奨励をもらったりとか、うん、つこさんがすごい協力してもらったっておっしゃってますけど、うんうん、もう一応陰部洗浄開発されたっていうことなんです、
は
い、
そうです。
あ、じゃあもうそれはあの、
まだ一般販売はしてなくって、
一般販売はしてないですね、
うん、うちの、中で今使ってで始めたとこなんですよ。
でも一般販売も視野には入れてるんですか。
そうですね、はい、
そうなんですか。
それやっぱりあの災害を考えると今、うん、非常にやっぱりうちの中でまあ使って、それも何ヶ月も試して試してやってやっと作ってもらったんですけど、はい、もううちの職員、元気な職員も試す、
はい、
そして、うん、やっていきました
。自らね、
そうそう、自らがやって、うんうんうん、だからそういったとを含めてやっとできました。で現場で使っていきます。そして一般の方で
この陰部洗浄って本当に今までなくて、うん、その研究者が介護の歴史を、ね、60年の歴史が変わるんじゃないかっていうふうにおっしゃったぐらい、うん、塗布してふわーっとこう泡から流れて、うん、もうそのままでいいっていうものなんですよね、うん、
だからそれで、まあ、拭き取ることもできるかもしれないけど、だから洗い流さなくてもいいっていうところ、まあ、そこはあのその研究一緒にされる大学の教授がそこの培養等も含めてねやっていきたいですよねと。でなんでその60年の歴史って言われたかっていうと、
はい、
やはりその脚光を当てようとも浴びようともされないその状況であるおむつ交換というか、
うん、
そこに初めて光が当たった、なぜそれをその変えようというかそういうふうに発想になったんですかって聞かれたんですよね。でそこでやっぱりその今の話した、まあ、災害のことでいろんな話、それから IT や AI が入ってもやっぱり人手でやっていかないといけない現状、
そうですよね、
うん、それからご自分でもできるかもしれないケアのあり方、
うん、
まあ、そういったとことも含めて考えたんです。陰部洗浄
今まで誰もそこにね、うん、そのままでいてこう当たり前のことだと思って、うん、こうお湯で洗ってね、
はいはい、
でもそれってあのこの前ね看護の方のお話も聞きましたけど、はいはい、結局ケアされる方もそうだけどケアする方の労力の軽減に本当になりますよね、
うん、そうなんですよ、なります。だからそういったことも含めてやっぱり現場感っていうものは大事にする方がいいものが生まれるなっていうのは私も思いますね。
でも私その陰部洗浄ってこう一般販売はされるのかなってずっと思ってたんですけども、うん、今じゃあ粛々とは、
そうですね、
そしたらこう、うん、それこそ在宅ケアに、ね、うん、なった時に、うん、これが自宅にあるかないかで全然変わりますよね、うんうん、
変わります。でこの陰部洗浄もあのただ陰部だけではなくって顔、脇、汗をかくところ、リンパ節の多いところとかも清潔に保てるように考えてもらってます。
一番デリケートなところにもできるんだから、まあ、ここもできるってことですよね。
だって目も粘膜だから、
そう
粘膜っていうかね、うんうん、だからそこにすっごくはさ、ね、やっぱりの入院されてる患者さんなんか目にが固くなるじゃない、うん、取るのもかわいそうでね、そういったものもやっぱりきちっとそういった目にも入っても大丈夫だし、あつこさんなんか舐めちゃったからねみんな舐めても大丈夫って
むしろ自ら
そうそう植物だからっていうね、
確かに、うん、食べてるそういうキャベツとかと一緒よっていう話ですもんね。
だからそういったものが本当にあの、うん、日常のケアであるものに使える喜びっていうのはいちいちいちいち後ろ見て何が入っててどうなってって考えなくてもいいですから、
本当にだから安心安全なエリアっていうことになるっていうことですよね、うん、こう使うことをね、もうこれだったら安心っていうね、
うん、そうですそうです。
だから本当にその年配の方にプレゼントするのもすごくあのいいですよね、うん、もうメソワンの商品ってもう今、うん、敦子さんと菅さんが携わっていただいているものってもう信頼を買ってるような感じですよね、
うん、そうですね、まあ、それは本当にね、うん、あの現場のスタッフのおかげさまだなと思いますね。それがあってこそのいろんな話もできるし、これを商品を作ろうと思ってやってたんじゃないから余計私も良かったと思うんですよ。
そうですよね、うん、もうそこから生まれたし本当に欲しいと思って、うん、だから作ったぐらいな感じですもんね。
本当にそうです。本当に現場で必要なものだけこうみんなでやってきたっていう、うん、だからどれをとってもその現場の皆さんが、試してやってもらってるっていうのは非常に大きいですね。
今だから本当に自宅でされてる方は ちょっとこれを知ることも一つのなんかきっかけになるんじゃないかなって本当に思いますね。
これはお年寄りがというよりもホームケアとして、もう赤ちゃんからお年寄りのね、あるいは末期いろんなこと、それから元気な自分たちにも全部使えますから、こういったものが本当にセットで置いてあるっていうのは何か起こった時に非常に重要になる。だからオイルに関しても、はい、まあ、むくみをね、うんうん、軽減させたりっていうのはありますけど、まあ、それもそのエコノミー症候群とかいったことを防ぐためにも自分でケアできるから。
そうですよね。だからまあ今介護介護っておっしゃってますけど、うん、全然私も使用させていただいてますけど、うん、もうむくんだと思ったらね、別に普通にね、うん、でしかもなんかあれ塗布するだけでかなりこういいっていう風に ね、うん、おっしゃってますもんね。
だからそういう意味では本当に職員が手をあんまりにもこうかけなくても、ちゃんとそういったものがお客さんにとっても患者さんにとってもいいようにね、自分たちにも誇りになるように、職員のプライドにもなるようにと思ってますね。
うちがこれを使ってますとかって言えるのってすごくこう毎日の本当に気持ちと、あと本当にクオリティオブライフをね高めるっていうことになりますよね。
だから私がやっぱり印象的なのは、入院してこられる高齢の女性の方が自分の皮膚が綺麗になったって言って、エステに行ったのかって言われたって言って、退院した時言われた。そのやっぱりね、話を聞くと嬉しいですね。
あとご本人もそれ本当にこう、うん、病気だったらちょっとこう感じはしないからもしれないけれども、うん、こう治るこう免疫細胞がガッとこう上がるような、
いや本当ですよ、
ね、女性が肌が綺麗ってそれだけで嬉しいじゃないですか、うん、そういうことの一助になってますよね。
なってます。もう人って見た目が9割じゃなくて10割だって思うもん。
いや、わかります、うん、それでやっぱり朝ね、噛めた時にね、あれだとズーンとなるか、うん、そういう方たちがあら今日ってなった時のこの上がる、うんうん、あれがどれだけその体の細胞にいいかってことを本当に証明、うん、エビデンス出したいぐらいですよ ね、 そうですね、本当に、
うん、そう思います、まあ、まあそういったことで含めてやっぱり植物療法に出会わせてくれたのはうちの亡くなった母だし、冒頭でね申しましたように一番そこの底に落ちた気持ちがこうやって今14年ぐらい経ってみて、
はい、
あつこさんとこういったことでね、人のためになることで動けるっていう思いもよらなかったですね。
でも菅さんはそういうなんか運命のこう業というか、そういうのに何かあるんでしょうね、うん、こんななかなか劇的な、ねことを体験されたり、うん、まあ、それがまあ最終的にいろんな方の役に立ってるってことってなかなかないので、これ、うん、菅さん始まりですよね。ここからまたさらに行かれるような気がしますけれども、
ね、今敦子さんが訪問看護ね、森田敦子さんが、その訪問看護をするっていうことで、うん、まあ、お話もいろいろ一緒に聞かせてもらったり相談しながらってあるんですけども、これはね私は大きいなと思ってます。
この80歳85歳の問題っていうことにドンピシャっていうふうにね、うん、おっしゃってますよね、
はい、これのご両親を抱えるご家族にとっても非常に重要なところになるかなと、うん、で敦子さんと話すそのフィトという植物を活用した予防、例えばですけどちょっと歩くのが痛いんですよ、足がむくんで、でも歩行する、
うん、
し続けらしてらっしゃるんだけど、今うちでやってる訪問リハビリなんかは、
はい、
リハビリの訪問してるリハビリのスタッフはまずむくみを取ってマッサージしてあげて歩く、爪のケアももちろんその中に入ってくると思いますけど、はい、痛みというか軽減させてあげて歩くっていうことに対して、あ、足軽くなったね、あ、自分が歩ける、うん、この意識を高めてあげないと痛いから辛くて歩けない
って、そうですよね、だから歩かなくなっちゃうっていうふうにならないように、
で靴も選んであげないといけない、
うん
うん、でこういったことも含めてやっぱりトータルでできたらいいよねっていうことで、今うちの中で例えばうちの病院の方ではリハビリキャンプっていうのもね、
リハビリキャンプ、
そう、術後の人でもうちょっとリハビリしたかったとか、
うん、
家でちょっと術後というかいるんだけどなかなかリハビリうまくいかないとか、うん、言ってる人たちに来てもらって何週間かでキャンプ、
へー、
プールとかも入ってもらって、
素晴らしい企画です ね、 そうですね、
だからそういったことをずっと見ながら、そして敦子さんの今の話を聞いてて、うん、いやこれはねもう今から非常に重要な、それこそニッチなところの、
はい、
いかに需要があるかっていうところが 非常に今からその訪問看護っていう言葉より広いかも。
これがもうニッチがニッチじゃなくなっていくってことですもんね。そうです、今は本当にニッチだけれども、うん、みんなが必要とする風になっていくっていうことですもんね、うんうん、それの最初っていうことですよね。
そうです。
ね、皆さんもご家族が高齢だったり、まあ、あと自分の未来ってことを考えてもね、うんうん、予防っていうことを考えてもためになるお話って、私も全然知らない世界なので菅、ええ、さんからお話聞くたびにすごく勉強して、もうにわか知識でいろんな人に話してますこの話を。
いや本当それこそ、はい、敦子さん、森田敦子さんと話したのが、はい、本当にねこの訪問看護っていうからだけどちょっと枠を超えるとフィットケアというか、はい、として捉えた時に本当地方創生じゃないけどなるよっていう話をしたんですよ。
大きなんですよね。
で、うん、で早速やっぱりあのとある地域の方が議員さんたちやっぱ聞きに来られて話を実際、
まあ、その議員さんたちはまだいいです ね、うん、聞きに来られる人たちだから、
ね、はい、だからそういったことも含めて、うん、やっぱり広い意味で捉えて活動というかあのニッチが今度ものすごい需要になってくるので、う
ん、そこにやってきますよ、
うん、そう先にやっぱりそこにフィットを主としたもの、だって敦子さんのところのルバーのフィットテラピーのねスクールの生徒さんどれだけいらっしゃるか。
そうですよね、うん、でそういう人たちがね皆さん働けることになりますもんね。
ものすごくやっぱりその皆さんがお勉強された知識を必要とされている方々多いですよ。
ね、うん、何よりやっぱりその人生楽しむってやっぱり健康だからっていうところがね、うんうん、キーワードになってきてる中でのヘルプですもんね、
う
ん、
そう思います。
菅さん本当にいろんなお話ありがとうございました。
いいえ、とんでもないです。
次回はあの皆様から寄せられた質問にお答えいただきながら菅さんとお話しさせていただければと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
菅平でした。
菅さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。